おはようございます。今読んでいただきましたように、今日の私たちの聖書箇所は、マルコによる福音書の4章の35節以下に記されています御言葉から、共に、聞きたいと思います。で、最初の35節ですけれども、ここにですね、その日の夕方になってとあります。このその日というのはですね、今私たちは4章の最後のところを読んでますが、1ページをめくってですね、前に行きますと4章の1節というのがあってですね、66ページですか、イエスは再び湖のほとりで教え始められたということがこう書かれていますけれども、その日のことなんですね。ずっとこう一日の出来事がこうずっとこう語られているわけです。で、今読みましたように、この日ですね、最初に何があったかというと、イエス様がガリラヤ湖という湖の岸辺に弟子たちとですね、こう現れたわけです。するとそこへたくさんの群衆がですね、もうすでにイエス様の噂が広がっていましたから、こうイエス様に癒していただこうと思ってこうやってきたわけですね。そこでイエス様はあまりにも群衆が多いので、どうしようかと考えられて、こう船に乗られてですね、少しこうガリラヤ湖の岸辺から離れてですね、湖にこう出られるわけです。ちょうどこの劇場のような形で、湖の上から船に乗って、この岸辺にいる群衆たちに向かって、こういろいろなですね、こう例え話をされたというんですね。まあ、以前お話しした種まく人の例えも、ですからこの時ですね、こう語られたわけです。で、今日の出来事は、そうしたイエス様のこの例え話が終わった後、その夕方になってから、イエス様がですね、弟子たちに向かって向こう岸へ渡ろうと、こう声をかけられたんだというんですね。向こう岸へ渡ろうと、今おられる場所を離れて、イエス様はですね、ガリラヤ湖の向こう岸へ渡って、そこでまたご自身の使命を果たされようとこうされているんだということです。まあ、それで、36節ですが、弟子たちは群衆を後に残したまま、イエスを船に乗せ、群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であったというですね。まあ、こういうことになっていくわけですが、まあ、ここで一つ、興味深いのがですね、もうこの時、群衆全員がここで、このイエス様とお別れしてですね、イエス様を乗せた弟子たちの船だけがこのガリラヤ湖の向こう岸へ渡っていったというのじゃなくて、他の船も一緒だったとこうあるっていうことです。つまりこの時に群衆の中の何人かがイエス様のこの船旅に新しく加わって、向こう岸へ漕ぎ出していったんだということなんですね。今皆さんはですね、この教会に今来てですね、一緒に礼拝を守っていますが、キリスト教では教会のことをですね、船に例えるっていうことがよくあります。教会をですね、船に例えるんですね。まあ、ここにはですね、一つこの私たちの教会の姿が象徴的に示されていると、こう言えると思うんですね。私たち教会とは何かっていう時に、まあ、いろんな角度からいろんな視点から言えるわけですけれども、その大きな特徴の一つは、イエス様を信じて、イエス様に従って、イエス様の御言葉に従って、イエス様と日々新しく向こう岸へ漕ぎ出していく船であるっていうことですね。まあ、余談ですけれども、そのことをですね、今日の歌詞を読みながら、またそのことを思いながら、あ、そういえば私もですね、 昨年妻と一緒にですね、イエス様に向こう岸へ渡ろうと言われてですね、大阪の岸辺からフェリーに乗ってですね、その向こう岸にある福岡女学院教会にですねたどり着いた、そのことをですね思い出しました。そしてこの福岡女学院教会という船にですね私も乗せていただいてですね、こうして皆さんと一緒にこのイエス様を信じて歩んでいく船旅をですね、1年間、まだ1年になってませんけれども、こうしてですね一緒にさせていただいている、そのこと本当に改めてこう感謝であります。私たち教会は、そしてその乗組員である私たち一人一人は、この世の人生という大海原をイエス様を信じて、イエス様に従って、イエス様と共に一つの船に乗って漕ぎ出していく群れである。ではその船旅はどこへ行くんでしょうか。向こう岸だと言うんですね。じゃあ向こう岸ってどこなんでしょうか。まあ、これは一つにはイエス様の救いの約束の地であるということも言えますけれども、でもその途上でじゃあ何が起こるのか。最後はイエス様の約束の地、約束のですね、イエス様の約束の場所かもしれませんが、でもその途中で一体何が起こるのか、どんなことが待ち受けているのか、それは私たちにははっきりとは分からないんですね。まあ、皆さんがですね、三本牧師はどんな牧師なのかってはっきりと分からない、だからですね待っていてくださったようにですね、はっきりとは分からない。私たちも福岡女学院教会ってどんな教会なのか分からなかったですけれども、はっきりとは未来のことは私たちには分からないですね。けれどもまさにその先の見えない未来の道先案内人として、先導として、イエス様は私たちのところに来てくださったわけです。イエス様は私たち一人一人の人生の向こう岸に何があるのか、その途中でどんなことがあるのか、イエス様ははっきりと、イエス様にははっきりと見えておられる。イエス様ははっきりと分かっておられる。ですからそのイエス様を信じて、イエス様の御言葉に従って行き先が分からなくても出発する、それが私たち信仰者の船旅である、教会の旅路である、そういうふうにですね言えると思うんですね。さあしかしですね、じゃあイエス様を信じて、イエス様の言われた向こう岸へこぎ出した弟子たちをまず待ち受けていたのは何だったでしょうか。続く37節にですね何が書いてあったか。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。そんなことが起こったっていうんですね。イエス様を信じてですね、イエス様に従って漕ぎ出した旅路であったというのに、その船旅には大きな困難が、もう船が転覆してですね、沈んでしまうんじゃないかと、そんな不安になるような事態が襲いかかってきたっていうんですね。先ほどもお祈りで触れましたけれども、今週の水曜日から教会歴は受難節に入ります。まさにイエス様に従っていった者たちに受難が襲いかかってきたと、こういうわけです。まあある意味ですね、私たちの人生そのものがいつ嵐に襲われてもおかしくない大海原を行くようなものだと言えるかもしれません。もちろんそこに良い風が吹いてくることもあるでしょう。順風満帆の時もあるでしょう。でもむしろこの人生の大海原では逆風が吹くことの方が多いんじゃないでしょうか。思っても見なかった風が吹いてくることの方が 多いのではないでしょうか。そしてその逆風に吹きつけられて、大波に翻弄されて、水浸しになって、私たちの人生という船は何度も何度も沈みそうになるのではないでしょうか。心に嵐が吹き荒れてくるので、来ることがたびたびあるのではないでしょうか。まあ、今はちょうど受験シーズンであります。あるいは今オリンピックもやってますけれども、その中で桜咲く人もあれば桜散って泣く人もあるんですね。努力が報われることもあれば、でも努力してもそれが報われないということもある。そこでまた妬みや恨みや絶望の嵐が吹き荒れてくるということもある。今の社会全体にも嵐が吹き荒れています。物価高をはじめ、経済不安という嵐、雇用不安という嵐が吹き荒れています。どこかの会社に無事漂着したとしても、その会社という船が沈まないとは限らない、そういう不安な嵐があります。また世界を見渡せば、ロシアとウクライナ、イスラエルとパレスチナのハマスの間に戦争を始め、国々の間の緊張という嵐が吹き荒れています。その中をトランプ旋風が吹き荒れています。日本も先週は吹雪の中で選挙がありました。それが何かの嵐の予兆でなければいいと思います。そもそも私たち一人一人の命が絶えず何か病気をしたり怪我をしたり、体がだんだん衰えていくという、そういう一つの嵐の中にあると言っても過言ではないのではないでしょうか。自分だけじゃなくて、家族の病気や老いや悩み苦しみという嵐がある。そしてそれに伴う看病や介護ということもある。そのようなさまざまな嵐に襲われて、私たちは何度も何度もこの人生という大海原の中で沈みそうになっているのであります。いや、実際最後には死の苦しみという嵐が誰にも襲ってくるわけです。自分の死や自分の死への恐れや不安だけじゃない、愛する家族、親しい友の死を私たちはこの人生の大海原で経験しなければいけない。自分の船が沈まなくても周りで沈んでいく船を見なければいけないという、そういうことを経験しなければいけない。私たちがこの礼拝の後でそれぞれに漕ぎ出していく人生は、まさにそのようなさまざまな嵐が吹きすさぶ世界だと言えるのではないでしょうか。まさに私たちの人生はそういう嵐の中にあるけれどもですね、今日の箇所で語られているこの嵐、突風は、よく考えてみますと、今申しましたような私たちの誰もが、すべての人がこの人生という大海原で経験する突風、嵐のことではないんですね。よく考えてみますと、ここで突風で苦しみ悩まされているのは誰でしょうか。それはイエス様の御言葉に従って、イエス様と一緒に湖の上に漕ぎ出していった人々だけに襲ってきた嵐なんです。それは全ての人々が経験している嵐ではありません。あのガリラヤ湖の岸辺でイエス様の話は聞いたけれども、でもイエス様に従っていくとこまではいいかなと思ってですね、そこまでは行かなくてそのまま家に帰っていった人々は むしろ経験しないで済んだ嵐なんです。人生のさまざまな嵐は、先ほども言いましたように、イエス様と一緒に漕ぎ出していこうと、漕ぎ出していくまいと、すべての人が経験します。私たちがこの世にですね、おぎゃーと生まれてきて、そのこの人生という大海原ではですね、すべての人がいろんな嵐を経験する。それは変わりがない。でも、今日のここで出てくる嵐を経験しているのは、イエス様と一緒に漕ぎ出していった人々だけが経験しているわけです。これは一体どういうことなんでしょうか。そしてそれは何を私たちに伝えようとしているんでしょうか。イエス様を信じるということは、ただでさえ嵐吹くこの人生の大海原にさらに嵐を加えることなんでしょうか。決して、そういうことではないですね。決してそういうことではない。そのことを今から皆さんとですね、見ていきたいわけですが、この後38節に、しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言ったと。こういうことがですね、出てきます。湖の上にですね、嵐が襲ってきた。ですね。イエス様を乗せた、弟子たちを乗せた、あるいはイエス様についていった船を嵐が襲ってきたわけです。ところが、弟子たちが、そして人々が動揺してうろたえている。そんな中で、しかしイエス様が、船の中でですね、友を枕にして船先で眠っておられた。そこで弟子たちがですね、思わず、先生、私たちが溺れても構わないんですか？とこう言ったんだと。これは一体ですね、何を言ってるんだろうか。これは何を言ってるんでしょうか。先生、私たちが溺れそうです。先生、助けてください。と。この言葉はそう言ってるでしょうか。そう言ってないんですね。これはイエス様に素直に助けを求める言葉ではありません。イエス様、助けてくださいと祈ってる。そういう言葉でもありません。イエス様を信じて、イエス様の助けを祈り求めている、そういう祈りの言葉ではありません。そうじゃなくて、これは一言で言えばイエス様に対する文句です。文句です。不平不満です。あなたは私たちが溺れても構わないんですか。イエス様、彼らはイエス様に文句を言ってるんですね。なぜならイエス様が嵐の船の中で眠っておられたからです。イエス様が嵐の船の中で、弟子たちを乗せた船が嵐で溺れそうになっている中で、しかしイエス様が眠っておられる。これは一体どういうことなんだろうか。イエス様はやはり嵐の中で不安になっている弟子たちを放っておかれているということなんでしょうか。自分たちで何とかしてみなさいと放っておかれているんでしょうか。私の知ったことじゃないと突き放しておられるんでしょうか。それともこれは、いやー、さすがイエス様だ、こんなすごい嵐の中でも平気なんだ、すごいなっていう、そういうことなんでしょうか。それともあるいは、イエス様ってこんな嵐にも気づかない、ちょっと失礼だけど鈍感な人なんだろうかっていう、そういうことなんでしょうか。 最初にですね、私たちの信仰の旅路、そして教会の旅路とは、イエス様を信じてイエス様に従っていく旅路だと申しましたが、その旅路の途上で、しかし思いがけない嵐が襲ってきたとき、私たちがそのようなことでですね、翻弄されてしまったときに、私たちもこの弟子たちと同じように、イエス様一体何、どこにいらっしゃるんですか、イエス様どうして私たちを放っておかれるんですかと、そう思ってしまうことがないでしょうか。この時の弟子たちはまさにそのように思ったのだと思うんです。この時の船の友、船のですね、友を枕にして眠っておられるイエス様の姿というのは、実際この時のイエス様のご様子であったという、そのこととともに、そのような思いでイエス様に不信を抱き始めた弟子たちの心の目に映ったイエス様の姿だった。イエス様は私たちをこんな嵐の中でも放っておかれている、そういう姿として弟子たちの心に浮かんでいた、映っていた、そういうことなのではないでしょうか。そしてもしイエス様が本当にこの時眠って しまわれていて、弟子たちが文句を言っても起きてくれなくて、そのまま弟子たちをこの嵐の中に放っておくイエス様であったならば、イエス様に従うこの旅路、向こう岸へ渡ろうと言われて、それに従っていったイエス様に従っていく、この信仰の旅路というのは、確かに私たちがただでさえ大変な人生のこの嵐吹く旅路に、さらに厄介な嵐を加えるような、そういう虚しいことだ、と言わざるを得ない。いや、虚しいでは済まされない。そのまま水の中に、絶望の海の底に沈んでいくしかない。そういう悲惨な旅路だと言わなければならないでしょう。でも、この今日のですね、この聖書の出来事は、そう終わっていったでしょうか。この今日の出来事はですね、あることとつながっているんですね。まあ今日先ほどですね、あのお祈りでも今週の水曜日から、受難節に入りますと申しましたけれども、この宣教の旅路を進めていくイエス様はですね、やがてしかし逮捕されて十字架にかけられて、そして死んでしまわれるんです。弟子たちはイエス様が逮捕された時、わーっと言ってチリチリになってイエス様を見捨てて逃げていってしまうんです。そのようなご受難を経験されるんですね。そのことを記念する時節が受難節ですけれども、しかしではイエス様のご生涯は、そしてこの弟子たちのこの信仰の旅路は、そういう悲惨な形で終わってしまったんでしょうか。そうではありませんね。もしイエス様の歩みが、そして弟子たちの信仰の旅路が、そのままイエス様の十字架の死とともに虚しく終わってしまったのなら、弟子たちは誰もその後新しく立ち上がっていくことはできなかったでしょう。イエス様の福音を世界に述べ伝える人は誰もいなかったでしょう。そして教会はこの世界に生まれてこなかったでしょう。でもそうなったでしょうか。そうなっていないですね。なぜでしょうか。なぜなら、十字架に死なれたイエス様はそのまま虚しく死んで終わったのではなくて、父なる神様に死の中から起こされて、ご復活されて、弟子たちにイエス様を見捨てて絶望の中で暗闇の中にいた弟子たちに再び出会ってくださって、そして彼らの罪を罰するのじゃなくて、彼らにもう一度声をかけてくださって、 私はあなたのことを愛しているよ、もう一度やってごらんと彼らの手を取って再び復活のイエス様と共に歩んでいく、そういう信仰の旅路を与えてくださった。それは本当に私たちの人間的な思いや力を超えた本当に大きな出来事の中で、そしてその後もですね、そういうことを経験させてくださって、その後の教会の旅路っていうのも本当に人間の思いではいつ亡くなってしまってもおかしくない教会の旅路が本当に不思議な形で守られていった。そういうことが起こっていくわけです。今日のこの嵐の出来事は、そのようなイエス様の十字架の死とご復活の御業につながっているんですね。39節に、イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると、風は止み、すっかりなぎになったというのであります。起き上がったイエス様のその御言葉によって、嵐は静まったんです。そしてイエス様は弟子たちに向かって、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと、そのように声をかけられました。まだ信じないのか。イエス様の言われる信じるとはどういうことでしょうか。ここで言われるイエス様の言われる信じなさいという、この信じるっていうのは、嵐吹き去る中でも必死で頑張って生きる、怖がってしまうのは自分が弱いからだと、自分を責めて頑張れ頑張れと自分を奮い立たせて平静を保つように努力していく、そういうことがイエス様の言われる信じるってことでしょうか。そうではないんですね。最後の41節に、風を叱り湖を従わせられたイエス様のそのお力を目の当たりにして弟子たちは非常に恐れたとあります。そして、一体この方はどなただろう、風や湖さえも従うではないかと、こう言ったんだと言うんですね。彼らは湖にこぎ出し、そこで突風に襲われ、大変な目にあった時に、イエス様は何をおっしゃられてるんですか、私たちが溺れても構わないんですかと、そう文句を言っていました。それが今、実際イエス様に救われたわけですね。普通であれば、ああ、イエス様、やっぱりイエス様は救ってくださったんですね。やっぱりイエス様は救い主なんですね、と。そう、イエス様に感謝してもいいもんですけれども、彼らはそうなってないんですね。彼らはイエス様をどう思ってるか。怖がってるんですね。そして、一体これはどういうことか。一体、この方はどなたなんだろうと、こう言ってるんだ、というわけです。イエス様怖がってる。なぜかというと、イエス様がですね、嵐に向かって黙れ沈まれと言ったら本当にそうなったわけです。弟子たちの誰もそんなこと想像してなかったわけです。昔の聖書の人だからイエス様の奇跡を信じられたんじゃないんですね。昔の人もイエス様の奇跡は信じられなかった。まさかそんな風にして自分たちが救われると思ってなかったんです。弟子たちは。じゃあ彼らはどんなことを想像してたんだろうか。例えばですね、イエス様がパッと起き上がって、よし、やるぞと言ってですね、強いリーダーシップを発揮してですね、弟子たちと一丸となって、船の中の水をですね、こう、かき出してくれる。みんなにこう、的確な指示を出してですね、船をですね、守ってくれる。そういうことを想像してたんじゃないでしょうか。つまり彼らが期待していたのは、あくまでも私たちが想像できる人間的な救い。人間的な意味でのリーダーシップを発揮して、 私たちを救ってくれること、この船に起こった状況から救い出してくれること、これを想像してたわけです。で、それは当然といえば当然かもしれません。実際ですね、まあ、そのような、なんていうか、強いリーダーシップというのは、教会の中でも外でもですね、やっぱり私たちが求めているものだし、そういうものは確かに、ある意味でこう必要なことだと思うわけです。けれども、それに対して、この時弟子たちが経験した、イエス様の救いというのは、彼らの考えや計画をはるかに超えた、驚くべきことだったわけですね。風に向かって黙れ沈まれと言ったら沈まってしまったわけです。そんなこと誰も想像してなかったわけです。でもそれをイエス様はなさったんです。ですから彼らは一体この方はどなたなんだろうと、もうそう言うしかなかった。ですからこの言葉っていうのは自分たちが思い描いていたイエス様のイメージが覆された。そのところから生まれてきた言葉なんです。イエス様に桁違いな大きな神様を見たんです。自分たちが想像していたのよりはるかに大きなお力がイエス様の中にあることを経験したわけです。で、それこそが本当の意味でイエス様を信じるってことなんです。イエス様を信じるっていうのはそういうことなんです。自分たちの頭の考えでこうなったら教会が救われるんじゃないか、私たちの人生が救われるんじゃないかと、私たちいろんなことを想像する、いろんなことを考える。それは決して間違ったことじゃないし、そうなったらそうなったで確かに嬉しいこともあるし、そうなってほしいこともあります。そのために努力することももちろん大事なことです。けれどもイエス様の救いということを言うときに、もう本当に私たちが思っていたのよりはるかに超えた出来事によって振り返ってみたら私たちが救われていた、そういうことが起こる。これがイエス様を信じてゆく船、教会の船旅なんだ、私たちの人生の旅路なんだということです。そして私たちは、そしてその時にですね、信仰の嵐が、信仰の船旅の嵐が、その時静まるわけです。そして私たちは、人生の様々な嵐の中でも、人生の嵐は、先ほども言いましたように、それはイエス様についていこうと、行くまいと誰もが経験する、この世の全ての人が経験するですね、人生のこの大海原の嵐は誰もが経験しますけれども、しかし、このイエス様に従っていた私たちが、その信仰の嵐が、このイエス様の大きな力を触れてですね、そしてその信仰の嵐が静まった時に、私たちは、その人生の嵐の中にあっても、イエス様が共にいてくださる平安に満たされて、人生の嵐の中にあっても、主にある平安に預かりながら、この人生の船旅を希望を持って続けていくことができるのであります。すぐにまた不安になってしまう弱い私たちであります。でもイエス様は決してそんな私たちを見捨てられません。あの種まきの例えのように、イエス様はなかなか信仰の目が開かない私たちを繰り返し、ご自身の大切な種として拾い上げてくださり、ご自身の良い土地へ、ご自身の船へ、ご自身の教会へと、何度も何度も私たちを招いてくださり、御言葉の種を私たちのうちに撒いてくださって、その信仰の種を育み育てて、私たちのこの信仰の旅路を最後まで守り導いてくださるのであります。お祈りいたしましょう。主なる神様、人生の様々な嵐の中で、悩み苦しむ私たちに、あなたは御子を通し向こう岸へ渡ろうとイエス様という船に乗っていく船旅を与えてくださいました。しかしその信仰の船旅にも嵐が起こると、私たちはたちまち動揺しあなたを疑ってしまいます。けれども イエス様は私たちの思いをはるかに超えた驚くべき救いの御業によって、特にその十字架のご受難の死とご復活の御業によって、私たちの思いを超えて私たちを救ってくださることを示され、感謝いたします。そのことを覚え、この世の人生の大海原の中でどのような嵐が吹くときも、あなたを信じ信仰の帆を張って共に希望を持って進んでいく私たち教会とならしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。